犬飼ターボの先延ばししてしまう人が行動してしまう人間心理学。
はい、こんにちは。現在ですね、人間心理学センターピースの一日集中講座を募集しております。すでに、大阪とですね、東京会場の1回目は、開催したんですけれども、まだですね、今であれば東京の3月21日2席だけ残っております。そしてですね、4月にはズームでの開催も決定いたしました。4月1日、4月2日、4月4日、4月6日ですね。こちらまだ席がありますので、ぜひ犬飼ターボの生の説明を聞きに来てくださいね。詳細はインターネットで犬飼ターボセンターピースで検索していただければ、説明のページが出てきます。お会いできることを楽しみにしております。ちょっとね、この一日集中講座についてお話しようと思うんですけれども、午後1時から始まって18時までというね、半日の講座なんですけど、本当にね、ここで出会う方というのはですね、いい方が多いんですよね。そして、そこでですね、出会いから初級に進む方もいらっしゃって、その後ですね、1年かけて一緒に学んでいく仲間になっていくので、この半日のですね、一日集中講座は、仲間との出会いというね、貴重な場なんですよね。現在ですね、センターピースを開催できる権利を持っている認定講師が約8名ほどね、稼働してるんですけど、みんな受講生からのね、スタートなんですよね。そしてこのね、一日集中講座で出会ったっていうね、それを思い返すとね、感慨深いなと思うんですよね。というわけでね、センターピース一日集中講座、よかったら来てくださいね。さて、今回のテーマは、モラハラする人は怒る人ではありません、正しい人ですというテーマでお話をしましょう。これもですね、Facebook に投稿したテーマで10万件近いですね、閲覧を獲得した記事ですね。例えばね、こんな場面ですよ。職場の上司にいつも正論で言いまかされてしまう。怒鳴るわけじゃないのになぜかいつも私が悪者になって、気がつくと謝ってしまいます。これってモラハラでしょうか、みたいなね。そんなお話ですね。今回は正しさで人を支配するパターンについてお話ししましょう。あなたも誰かに正論言われて、なぜか自分が悪い気持ちになってしまった経験ありますよね。普通はこうだよね。なんでできないの？怒鳴られているわけじゃないのになぜか傷つく。そんな風にね、あなたもね、悩んだことはないでしょうか。今回はその原因と解決方法についてお伝えいたします。このチャンネルでは毎回このような人生の悩みを心理学の法則をベースに解説しています。繰り返し聞くほど理解が深まり、あなたは行動しやすくなりますので、ぜひチャンネルを登録しておいてくださいね。モラハラというのはですね、怒鳴ったりはしないんですよね。でも何かあるたびに、普通はそうしないよね。なんでそんなこともわかんないの？みたいな感じでね、話し合いのたびに気がついたら自分が謝っている、そして私の考えがおかしかったのかなと思い始めて自信を失っていくような場合ですね。で、一般的な誤解なんですけど、モラハラは怒鳴るとかね、暴言を吐くと思われがちですけど、実はね、怒鳴ったり、暴言を吐いたり、そのような威圧的な態度はしません。でも実際は正論を使うタイプが多いです。周りから見ると、あの人は正しいことを言っているだけに見えます。だから被害を受けている本人も私が悪いのかもと気づきにくいんですね。このようにですね、モラハラの本質は怒りではなく正しさです。普通はとか、常識的に考えてとか、なんでわからないのなどというね、聞き方、言い方ですね。これらはすべて自分は正しい側に置いて、相手を間違った側に押し込む言葉です。つまり、怒った本人だけが正しい人になる構造なんですね。これは性格の悪さではなく、パターンです。行動の形ですね。このような、自分を正しい側に置いて相手を間違った側に押し込むやり方を、正しさ支配パターンと言います。ではなぜ正しさで支配するのでしょうか。正しさ支配をする人の内面には不安や怒りがあります。その感情を自分で処理できないとき、相手を正すことでその不安や怒りを解消しようとするんですね。 相手が間違っていると確認できると自分の不安が一時的に落ち着きます。つまりあなたを責めているのはあなたが悪いからではなく、相手が自分の感情、不安をですね、処理できていないだけというわけなんですね。しかしここからが問題なんですね。被害者側に起きることは何か、それはですね、自己否定の始まりなんです。責められ続けると相手を怒らせないようにと考えます。そして、先回りして動くとか、とにかく謝るとか、本当は思っていなかったのに私が悪かったと言ってしまいます。そうやって自分を責める役割を引き受けてしまうんですね。そしてこのですね、責められた側が自分を責める役割を引き受けた瞬間、正しさで支配する側の人は安心をして責めるのをやめます。関係もガチッと固定され、そしてさらにこの被害者側に起きるのは同格の心理に関する自己肯定感の低下です。自分を責めることによって私には価値がないという自己認識が定着していきます。ああ、私はダメだな。できていないなと思うほど、そう、自己肯定感がどんどん下がってくるんですね。で、自己肯定感が下がってくると自分の格付けが下がっていくということなので、何をやるにしても、そのやることがですね、自分より格上になってしまうんですよ。レベルの低い私に対して、レベルの高い仕事、人、それから行動になります。どれも自分にはふさわしくない難しいことだと感じてしまって、行動の一歩が出なくなるんですね。例えば、仕事であれば、本来はやってみたいなと思っていた仕事でさえ、ああ、こんなダメな自分だと、立候補するのはふさわしくないなと感じます。人であれば、今まではね、気軽に話しかけられていたそんな人に対しても、自分は話しかけてはいけないんじゃないか、何か失礼なんじゃないか、きっと相手を楽しませることができないんじゃないか、みたいな感じで話しかけるのが難しくなってしまいます。でも仕事をしなくちゃいけない、でも人と会わなければいけない、その場合、どうやって仕事をしたり人と会うのか、それが気合で根性で、そのギャップを埋めていくんですね。これが崖ルートになっていきます。自分を追い込んで何とか仕事をしたり人に会ったりする、こうやって自分を追い込む行動のことを崖ルートと呼んでいます。まず大事なことは何でしょうか。解決のために大切なことはこの構造を頭に入れることです。特に大事なのはね、あなたが責められているのはあなたが悪いからではないというところです。そして相手の正しさは、それは相手のマイナス感情、不安の処理をあなたにさせようとしているという点です。だからあなたが自分が悪いんだなと思ってしまうと何が起きるのかというと、相手は正しい人になり、あなたは悪い人という役割に固定されてしまうということなんですね。この構造が分かっていると、相手の普通はそうはしないよねとかね、なんでそんなことも分かんないのという一見正しそうな言葉に操られなくなります。何かおかしいかもと気づけるようになります。このように、モラハラをする人は怒る人ではなく、正しいということを主張する人です。そしてその正しさで人を支配するんですね。さて、今日はどんな気づきや学びがありましたか？このチャンネルでは毎週このような人間心理学のお話を更新しています。学びになったなと思った方は、ぜひ繰り返し聞いてくださいね。そしてぜひ、1年に一度のチャンス、1日集中講座でお会いしましょう。犬飼ターボセンターピースで検索してくださいね。ではまたお会いしましょう。